Sweet Prune 6 FM Ulala.
こんばんは、まなみんこと中野まなみです。今週も始まりましたインディーズナイト。各週さまざまなインディーズアーティストをメインパーソナリティに迎え、一押しアーティスト、音楽、イベント情報などはもちろん、各パーソナリティのこだわりのネタ、この番組だけで語られる秘密の話などをご紹介していきます。また心に残る出会いや別れ、触れ合いなどの大切な時間を振り返る皆様からのお便りと思い出の曲を紹介するコーナーなど、盛りだくさんの内容となっております。第2週目、今夜のお相手は私、まなみんこと中野まなみでお送りします。本日のメニューは、私の今一番おすすめの情報を送る満足度 95%、 まなみオリジナル連続ラジオ小説顔も知らない君第4話、そして皆様からのお便りと思い出の曲をご紹介する思い人となっております。それでは今夜もインディーズナイト、最後までお楽しみください。この番組は宝物工房とライブ&バーセカンドステップの提供でお送りします。中野まなみの満足度 95% コーナー、今回私がお届けするのはカラオケで盛り上がるアニソンです。カラオケで何を歌うか結構迷うと思うんですけれども、好きな歌だけ歌っても周りはわからないんじゃないかって、いやでもなんかそもそも誰も聞いてくれてないんじゃないかなって思いませんか？楽しいはずのカラオケが、あれ、もしかして盛り上がってないって思ったりはしませんか？私結構してしまうんです。それで私なりに考えた結果、これは絶対に盛り上がるには間違いないというアニメソングを皆様にいくつか紹介できたらいいなって思っております。アニソン限定なんですけれどもそれではじゃあ早速ちょっと何個か紹介していきたいと思います。一つ目は、残酷な天使のゼーテ、新世紀エヴァンゲリオンのオープニング曲です。1995年から放映された話題作です。劇場版もしたほどの人気の作品です。こちらは高橋洋子さんが歌っています。これぞアニソンの定番ですね。今はパチンコをする人はこの曲を聴くとなんかテンション上がるってちょっと聞いたことがあるんですけど、私は残念ながらちょっとパチンコというものをしたことがないのでわからないんですけど、なんか真剣に入り込んで歌うと、なんかとても楽しくて、で、キーもそんなに高くはないので、とても歌いやすいではないかなと、私の中では思っております。そして、二つ目は、コネクト。魔法少女、窓がマギカのオープニング曲です。比較的に新しく、2011年に放送されたアニメです。クラリスという謎の多い女性が二人で歌っています。可愛らしい絵柄なんですけれども、でもそのアニメは想像もつかない内容で、結構かなりの人気作品となっております。最近は劇場版もあり、新作を発表されたらしいんですよ。で、女性ボーカルなんですけれども、で、こちらの方もですね、キーはそんなに高くないと思いますし、気持ちよく歌えるんじゃないかなって、私の中では思います。で、次は三つ目。三つ目はね、結構もう有名ですよ。妖怪体操第一。妖怪ウォッチの、これはエンディング曲ですね。この曲も結構話題作でしたね。子供たちの間でもうほんとすっごく大人気となりました。で、比較的にこちらも新しく、2014年1月から放映されたアニメ。今でも放送していますし、大人たちも知っている曲だと思います。この歌はですね、振り付けもあるので、歌いながら踊ると、さらに盛り上がるんじゃないかと思います。で、これは結構もうカラオケの終盤の方で、みんなで歌って踊ると、とっても気分が最高ですよ。私もこれ実際カラオケで歌ったんですけど、もう終盤の方で、 もうこれ歌って踊ってやったらもうすっごく盛り上がりました。結構使えますよ。ね、他にも、まだまだたくさんあります。と、次はですね、グレンの弓輪。こちらは、進撃の巨人の、オープニング曲です。これ、すごい結構盛り上がるんですよ。でも、カラオケのお店によって、歌詞が表示されないところが結構あるらしくて、もう、この、携帯で調べて、歌いながら見るか、もう覚えるしかないんですよ。ね、私は、携帯で検索しながら歌いました。なんか場所によってなんですけど、アニメの映像がある場所が結構あって、でも私結構そのアニメに集中しちゃうから、結局ちょっと歌わずに終わってしまうことがあります。でもその歌詞で、この、グレンの弓は結構盛り上がる場所が、二つぐらいかな、あって、ちょっと探してもらってくれたら、いいなって思います。じゃ、次は、おじゃまじょドレミですね。おじゃまじょドレミカーニバルという歌なんですけど、これはですね、女の子に大人気のアニメでした。これ、今でも私は歌ったりはしますね。知ってる方が結構周りで多いので、もうカラオケ行くと必ず誰かしらこの曲を入れてるんですよ。でも、まあ、入れてるのは結構女の子に限るんですけど、でもこれ男性の方も結構知ってる方がいて、ちょっと嬉しいなって思いました。次は、鈴宮春日の憂鬱の、エンディング曲、晴れ晴れ愉快という曲ですね。こちらの歌も、振り付けがあって、こちらは結構文化祭などで踊ってる方が多いみたいなんですよ。でも私もコスプレをしながら、実際に歌いながら踊りました。これもね、すごく盛り上がりますね。でも盛り上がるし、もう、すごく楽しく踊れるし、でも、男性のダイエットに結構、使えますね。結構なんかそうやってなんか踊りながら歌うのが結構みんな周りで流行ってて、もうダイエットになるから最高だよみたいな感じで言われました。もう結構ね、まだあと他にもね、たくさんいろいろと紹介したいのがいっぱいあるんですけど、もうアニソンは結構もう絶対私カラオケ行くとアニソンしかむしろ入れなくて。ね、もうアニソン以外あんまりなんか聞かないなって思って。で、まあ、他にもね、アニソンではないんですけれども、ボーカロイドで人気の初音ミクちゃんの曲も盛り上がるのがたくさんあるんですよ。ちょっとなんかボーカロイドはキーが高くて難しいんですけど、自分なりにこの、なんか、歌い方を変えてアレンジする方が多いらしくて、もうちょっとみんなにも挑戦してみてほしいなって思います。歌が上手いとか下手とかではないので、もう関係なく思いっきり歌ってほしいなって思います。最近は私カラオケに行けてないので、ちょっと久しぶりに行きたいなって思いました。アニメソングは今でもね、オリコンチャートに入るほどの一般的なんですが、昔のようにオタクなイメージのない曲もたくさんあるので、よかったらちょっと皆さんにも見てほしいなって思います。あと、アニメソングの他にも、ゲームの主題歌なども、結構おすすめです。でも私まだまだ、ゲームの主題歌は知っているのが少ないので、おすすめの主題歌、ゲームの主題歌があったら教えてほしいなって思います。はい、そんな感じでもう、ちょっと、これから私ちょっとカラオケに行きたいなとか思っております。ぜひ、皆さんも、楽しいカラオケタイムを、ぜひぜひ、友達や家族などで楽しんでください。はい、それではここで曲紹介します。私の大好きな曲でもあります。でもまだカラオケでは歌ったことはありません。ぜひいつか挑戦したいなと思っております。アニメ、黒子のバスケ、オープニング曲になりました。小野賢章くんでゼロ。
インディーズナイト。
連続ラジオ小説。顔も知らない君、第4話、彼のこと。 K 君と電話してからずっと気になっていたことがあった。やっぱり K 君のことが知りたくて、お互いに本名も知っているため、いろいろとネットで彼の名前を検索してみた。でも私たちは顔も知らないし、もちろん本名じゃないかもしれない。だって私、実は彼に本名は教えていない。 彼に教えた名前は偽名。なんか教えるのが怖くなってしまって。だから彼も本名じゃないと思う。でも気になってネットで調べてしまった。顔も知らないからネットで探しても意味ないかなって思った A 子。その日もその日も毎日彼の名前で検索をしながら探していたある日のこと。ついに A 子は見つけてしまった。それは彼のブログだ。そのブログは毎日更新されていた。でも、まだ彼のブログなんて思っていない。だって、世界中何人もの人がブログを書いているし、同じ名前なんてたくさんいるんだから。でも、そのブログが気になってしまった A 子は、毎日チェックをしていた。私、なんだかストーカーしてみたい。でも気になってしまう。そんな中、気になっていた記事を見つけてしまった。ブログタイトルが、彼女と初めての電話だった。読んでみると、見覚えのあることが書いてあったのだ。それは、初めて彼女と電話をした。もともと僕たちはメル友。メールのやり取りをしているうちに、だんだん彼女の声が聞いてみたくなって、ついに僕は電話をしたいと言ってみた。彼女はどうやら電話が苦手みたいだ。でも僕はお話しするのが好きだから、きっと大丈夫だと思って電話に誘ったら、OK をもらえた。正直顔も知らないけれど、なぜか僕は嬉しかった。その日の夜に僕は電話をした。彼女の声はとても可愛かった。また電話したいなぁと。その他にも、彼女は僕に色々と質問をしてくる。けど、答えられないなど。他にも、色々と見覚えのあることばかり書いてあったのだ。このブログがまさかケイ君と思ってしまった A 子。かといって本人には聞けない。何も知らないかのように A 子は、K 君とメールのやり取りを毎日していた。今日もそのブログは更新されていた。内容は、毎日彼女とのメールのやり取り。正直楽しい。今度は顔も見てみたいし、会ってみたくなってきた。そして、もっともっと仲良くなりたい。彼女の住んでる場所に行こうかなと書いてあったり、A 子はなんだか怖くなってしまい、しばらくそのブログは読まなくなった。昨日も今日もメールのやりとり。だんだん彼の態度が変わってきた。いつも以上に毎日彼は私のことをいろいろと質問してくる。だからあのブログはしばらく読んでいない。でも気になってしまった。だから開いてしまった。開かなければよかったと。次回、真実。蒼井翔太くんで、秘密の口づけ。心に残る出会いや別れ、触れ合いなど、大切な時間を振り返る、皆様からのお便りを紹介する、思い人のコーナーです。
私が小学校3年生の時、とても仲のいい友達がいました。彼とは共に大好きだった特撮ヒーローものがありました。超人バロム1。毎週日曜日の夜に放映されていたと思いますが、私たち二人はこのヒーローが大好きでした。ケンタロウとタケシという二人の少年が、バロームクロスと叫び、バロム1に合体変身し、悪と呪いのドルゲが送り込む魔人と戦うというものでした。私たちは月曜日の朝、学校で会うと、昨夜のストーリーの話に夢中になり、バロームクロースの変身ポーズを真似たものです。お互いの右腕をクロスさせる変身ポーズなのですが、これによって二人の友情のエネルギーから生み出される正義のエージェントというところが、子供ながらに感動し、何とも言いようのないかっこよさを感じていたように思います。テーマ曲も二人でよく歌っていました。マッハロットでブロロロ、ブロロロ、ブロロロ。ぶっ飛ばすんだギュンギュギュン。魔人ドルゲをルーロルロロ。やっつけるんだズバババババーン。と、今見てみると、擬音だらけのなんとも笑える歌詞です。そんな彼とも、バロム1の放送が終わる頃、天候により別れることとなりました。 今はどこで何をしているのかわかりませんが、どこかで元気に暮らしていることでしょう。もし再会することがあったら、またやりたいです。バローム・クロースと。でも、もう覚えていないかな。
今週のお便りは、東京都北区のラジオネーム、アントマンさんからのお便りです。読み人は、声優、上原すずさん。思い出の曲は、水木一郎の、僕らのバロームワンでした。
宝物作ろう、ありったけの想い乗せて、ありがとうの風船いっぱいいっぱい飛ばそう。
お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れの時間となりました。今夜も盛りだくさんでお送りしてきました。この番組では皆様からのご意見ご感想などお待ちしております。オフィシャルページindiesnight.com indiesnight.com こちらにてメッセージを送っていただくか、郵便番号 279-8691 浦安郵便局支所箱1号 FM 浦安インディーズナイト係までお願いします。思い人への投稿も募集しております。来週は四柱推命鑑定士京子さんがお届けします。中野真奈美とはまた来月2週目にお会いしましょう。それでは今夜はこの辺で、お相手は中野真奈美でした。この番組は宝物工房とライブ&バーセカンドステップの提供でお送りしました。